聖書詩編89編34から38節、マルコによる福音書10章17から31節。それでもなお私は慈しみを彼から取り去らず、私の真実を虚しくすることはない、契約を破ることはせず、私の唇から出た言葉を変えることはない。聖なる私自身にかけて私は一つのことを誓った、ダビデを裏切ることは決してないと。彼の子孫は常しえに続き、彼の王座は私の前に太陽のように、雲の彼方の確かな証である月のように常しえに立つであろう。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうかと互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。説教。シエスを頼りに。ただいまご一緒にマルコ福音書の言葉に聞きました。ここにはある人がシエスのもとに近寄ってきて尋ねたことが書かれています。永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。彼はとても重要なことを尋ねています。永遠の命をいただきたい、ついては何をすればいいのか。彼が尋ねていることは、永遠の命について知っている人だったら誰でも教えていただきたいことではないでしょうか。永遠の命を知らない人だって、永遠の命がどういうものであるかを知らされたなら、やはりはっきりとした答えが欲しくなると思います。永遠の命をいただくにはどうしたらよいでしょうか。ところで、永遠の命を今日の箇所の後半では神の国に入るというふうに言い換えています。神の国とは神がご支配なさるところです。神を愛する人は神の完全な守りの中に置かれます。何不自由なく祝福に満たされて生きることができます。反対に神に敵対する者は退けられます。 やがて来るであろう世の終わりの時に神は神の国を完成させられます。シエさん、他の箇所で神の国を求めなさいと言われます。神の国を求めるようにと言われますのは、神の国に入る、すなわち永遠の命をいただくことが人にとって一番良いとご存知だからです。だとしますと、永遠の命のために人は何をすれば良いかです。自分にできることがあればあらかじめ準備しておきたいと思います。自分の努力で永遠の命を確実に手に入れられるなら、これから先安心していられます。この世の終わりが来るまで人生のどんな困難をも切り抜けていけそうです。だから永遠の命をいただきたい。シエスに尋ねた人はそうでした。でも何をすればいいか、この人には分かりませんでした。それでこの人はシエスのところにやってきて尋ねたというわけです。しかしイエスはこの人の問いには直接お答えならずに、逆にこの人に問いかけました。殺すなから始まって父母を敬えまである掟を知っているはずだと言われました。ここに書かれている掟は神から与えられている十戒の掟の後半です。この掟を一言で申しますと、隣人を愛しなさいということです。ユダヤ人なら誰でも知っており、守ってきたはずのものです。シエスの逆質問にこの人は当然のごとく答えます。そういうことは子供の時から守ってきました。子供の時から守ってきたと言えるこの人は大したものだと思います。けれども本当に隣人を愛してきたと言えるのでしょうか。人間にはどこか欠点があるものです。人に手を貸してあげなければいけないときに通り過ぎてしまったことが一度や二度あるはずです。隣人を愛そうと努めてきましたが守れないときもありましたと答える方が正直に思えます。この人は自分の行いに自信があったようです。神から命じられたことはきちんと守っていますし、これ以上何か必要でしょうかという態度が現れているように思います。この人は自分を採点したときに、まあ95点ぐらいは取れているだろうなという、まあ、自信があったのだと思います。残りはまあ5点程度です。あと少し頑張るだけで満点だと考えていたんではないでしょうか。もしかしたら今のままでも十分だと思ったかもしれません。もう完璧に近いのです。すぐに世の終わりが来ても大丈夫そうです。ですからこの人の本音は、あと少しだけどもう大丈夫だ、心配しなくてよろしいとシエスに言ってほしかったのだと思います。実家を守ってきたといえるあなたには永遠の命が約束されていると、告げていただきたかったのかもしれません。しかしこの人に対してシエスは慈悲深く告げるのです。21節です。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。この人に欠けているものが一つありました。貧しい人々への施しでした。施しをした後で従ってきなさいとシエスは命じられました。施しも隣人を愛することの表れです。実家を守ってきて隣人を愛せると言えるぐらいなら施しも当然できるはずです。ところがこの人にとってシエスの言葉は大変衝撃的でした。残りは5点程度だったのに、その5点を取るのはこの人にとってハードルが高すぎて行うのが難しかったのです。 と言いますのも、イエスは施しの仕方にも触れておられるからです。21節には、行って持っているものを売り払いと書かれています。この箇所をいくつかの翻訳では少し言葉を補って、持っているものを皆売り払いと訳しています。皆売り払いと命じておられますから、ここでイエスが言われたものというのは、この人の財産すべてです。つまり持っているものの一部だけではダメですよ、出し渋ってはいけませんよ、持っているものすべてを売りなさいと、この時イエスは命じられたんです。当時財産と考えられていたものは、お金はもちろんのこと、土地や家畜などがありました。土地からは農作物の収穫も得られます。家畜からは乳も取れます。こうして考えてみますと、財産はこの人とその家族の生活を支えるものでなくてはならないものでした。財産をみんな売ってしまったら、これから大変なことになります。それにユダヤ人にとって、財産があるのは神に祝福された印でした。神がこれまで与えてくださった財産です。自分にとって不利なものであるわけがありません。イエスはそれを承知で、売って施しなさいと命じられました。すべてを売りなさい、すべてを捨ててきなさい、それから従いなさいと命じられました。捨ててから従います。捨てるべきものがある場合、イエスに従う妨げになりうるからです。イエスに従い始めてから、財産に気を取られてしまって、従うことがおろそかになるかもしれません。すべてを捨てるようイエスが命じられたのは、単に施しのためだけではありません。財産に、言葉を変えますと、地上のものに心を奪われるなとイエスは命じられたのです。地上のものに心を奪われたままイエスに従おうとしても、いずれどちらかを捨てなければならなくなります。つまりイエスは、あなたが求めているものは何かと問いかけておられるんです。何を求めているのか、地上のものでしょうか、そうではなくて永遠の命だったのではないでしょうか。この人に欠けていたのは一つのことだけでした。その一つをすれば、切実に願ってきた永遠の命に向かって大きく前進することができたかもしれません。限りなく満点に近づいたかもしれません。けれども、この人は残りの5点を簡単には取れませんでした。この人はたくさんの財産を持っていたと22節には書かれています。この財産をすべて捨てられませんでした。それでこの人は神の国を目前にして立ち去っていきます。この人は財産を捨てられませんでした。永遠の命と自分の財産を計りにかけて、自分の財産を選びました。よほど多くの財産を持っていたに違いありません。この人が財産を惜しんだ気持ちはわかる気がいたします。当面の間、財産を当てにするほかありません。財産を簡単には捨てられません。人は持っているものをなるべくなら手放したくありません。それは持っているものが多いか少ないかには関係ありません。すべてを捨てるのは至難の業です。天に富を積むのは人にとってなかなか難しいものです。永遠の命をいただきたいという願いはあります。しかし、その一方で、持っているものはそのまんまにしておきたいという、そういう願いもあります。虫のいい話かもしれませんが、あちらも欲しいし、こちらも欲しいのです。一つに絞りきれない優柔不断さは誰にでもあります。 ところがこの人は心から望んだであろう永遠の命をあっさり諦めてしまいました。潔いといえば潔いのですけれども、本当にそれでよかったんでしょうか。この人に本当に欠けていたものは主イエスを頼りにすることだったのかもしれません。この人は十戒守ってきたし、財産もある。おそらくユダヤ人の中ではそれなりの地位にあったと思います。これまで自分で点数を積み上げてきて、かなり高い点数を取ってきたという自負もありました。ですから永遠の命をいただくために、自分は何をすればいいのかと尋ねます。永遠の命さえも自分の力で得ることができると考えていた節があります。どうにかして自分で点数の上積みをしようとします。主イエスを頼りにしないで自分を頼りにしたわけです。しかし主イエスからは、自分が頼りにしているものを捨てなさいと言われてしまいました。主イエスが捨てなさいとおっしゃったのは財産だけではなかったんです。自分の力であり、自分そのものと言ってもいいかもしれません。これまで自分の力だけでやってきた人には、自分を捨てることには抵抗がありました。この人は自分を変えることができませんでした。変えたくなかったのかもしれません。それでシエスのもとを去っていったのです。さて、この人が立ち去った後、シエスは弟子に向かって言われました。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。財産を持っている者が神の国に入るのは難しいとシエス自らが告げておられます。シエスはこの人がすべてを捨てられないのを見て言われました。弟子がシエスの言葉を聞かされて驚くと、シエスは同じことをもう一度弟子に向かって言われました。神の国に入るのはなんと難しいことか。でさらに続けて言われました。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。ラクダが針の穴を通れるわけがありません。絶対不可能です。それと同じで、金持ちが神の国に入るのは不可能だということです。金持ちであることがいけないのではありません。金持ちは何でもかんでもお金に頼ろうとします。お金で何でも解決できるという考えに染まってしまっています。お金に心を奪われて、神の国は二の次三の次になります。お金を持っていることが神の国に入るのを妨げてしまいます。何も捨てたくない、何も捨てられない、そういう人はたくさんいるんです。でも地上のものに心を奪われている限り、神の国には入れないとシエスは言われます。それで弟子は申します。それでは誰が救われるのだろうか。誰も救われないのではないかと言うんです。もしかしたら神の国に入れる人は一人もいないんではないか。彼らの嘆きが聞こえてくるような気がします。誰が救われるだろうか。つまり誰が自分を神の国に入れてくれるだろうかということです。シエスは彼らに答えて27節で、人間にできることではないと言われました。神の国に入ろうとするのはあなた方には不可能である。あなた方が自分で神の国に入ろうとするなら、ラクダだって針の穴を通れる。つまり神の国に入れるのは人間ではないのです。神の国に入るのは人間がやろうと思ってできることではありません。 実会の掟を子供の時から守ってきても無理です。持っているものを皆売り払って施しをしても無理かもしれません。シエサ安請け合いをなさいません。そもそも全てを捨てたら神の国に入れるとシエスは約束なさったでしょうか。注意深く読めばそういう約束をなさっておられないことに気づかされます。誤解がないように申しますと、人は神の国に入れないのではありません。人が自分で神の国に入ろうとしても人間にできることではないとシエスは語っておられます。人間の力では無理だということです。人間の力では無理なんですが、シエスは神にはできる、神は何でもできるからだと言われます。自分を頼りにしているものを捨ててシエスに従っていけば、神は私たちを神の国に入れることがおできになります。シエスが私たちに求めておられるのは、私たちが何かをすることではありません。私たちが何かをするんではなくて、神がなさいます。私たちは何もしなくて構わない。点数が高くなくたっていいですし、そもそもどれだけ点数を稼いだかは全く無意味です。点数がゼロだって構いません。私たちはただ何でもおできになる神にお任せするだけです。私たちにできるのはそれだけなのです。私たちが自分では何もしないで神にお任せするだけで神の国に入れるように、神は私たちのために道筋をつけてくださいました。神には何でもできると言いましても決して簡単なことではありません。ラクダを針の穴に通せるようにするくらいの大仕事でした。シエスはその大仕事に取り掛かるための旅にこれから出かけようとしておられたところでした。エルサレムへの旅です。この後マルコ福音書の11章にはシエスがエルサレムに入られることが書かれています。十字架におかかりになるためです。シエスの旅が終わるとき、神にはできると言われた意味がわかります。不可能を可能になさる、神の国に入れないものを入れるようになさる。そのためにシエスは十字架におかかりになります。シエスは十字架で血を流されます。苦難を受けになって死なれます。自分を捨てられない私たちに代わってシエスがご自分の命を捨てられます。自分にしがみついている私たちをシエスは憐れんで、私たちの罪をあがなうために十字架に向かわれました。私たちの罪をあがなうのは自分にできることではありませんけれども、神であられるシエスにはおできになるのです。シエスが私たちの罪をあがなわれましたので、私たちは何もせずに許されて神の国に入れることを約束されました。何をしたって神の国に入れなかった私たちですが、シエスによって入れるようになりました。自分で自分を救おうとするのを捨てて、シエスによって神の国に入れると信じてお任せするわけです。信じてお任せすることをシエスは従うと言われました。これは私たちにとって信仰生活ということになります。シエスの約束を信じてシエスに従っていきます。シエスにお任せするためにまず自分で何とかしようとするのを捨てます。自分ではなくシエスを頼りにします。こうしてシエスに従い始めます。従っている間に自分で何とかしようとする思いが再び頭をもたげてきます。それをその都度捨て去ります。つまり私たちは初めから何もかも捨ててきたわけではないんです。 従いながら捨て去る、捨てながら従う、それが信仰生活であり、主イエスに従うということです。主イエスの約束を信じて主イエスに従うだけです。こうして主イエスを頼りにしているうちに、私たちにはすでに神の国が見え始めています。もう少し主イエスに従ううちに、私たちは神の国にいることになります。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは私たちに神の国を約束してくださいました。この約束は人間にできることではありませんでした。キリストが十字架で命を捨てられましたので、キリストを通して私たちはこの恵みの約束をいただくことができました。ありがとうございます。私たちが自分を捨ててキリストに従っていけますよう、あらゆる誘惑からお守りください。地上のものに心を奪われやすい私たちをどうか憐れんで助けてください。私たちを日々新しく作り変えて、キリストの弟子としてふさわしくさせてくださいますようにお願いをいたします。願いつつもこの場に集えない兄弟姉妹を顧みてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。困難の中にある人を助けてください。思い患いを取り除いてください。不安な人にはどうか励ましをお与えください。看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。不順な健康、天気が続いていますが、どうか災いからお守りください。苦しみ、悩みながら生きているすべての人をどうか憐れんで救いの手を差し伸べてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。